はい、おはようございます。まずお知らせからいたします。マリア先生が手術後腰の痛みがほとんどちょっと消えたので、退院もちょっと予定より早くできるようになりました。もともとは月曜日だったんですけど、来週今週の土曜日に退院するようになりました。皆さんのお祈りに感謝いたします。でも リハビリも続けてしないといけない状態なので、引き続き完全な回復のためのお祈りもよろしくお願いします。そしてエシュルン先生は今日そのサウジアラビアの時間朝10時から5時までだから、ここからちょっと6時間ぐらい遅れる時差があるので、ここの時間では4時ぐらいになると思います。その祈り会に、先生が祈り会に今日は朝10時から5時までですね、祈り会に参加なさるので、その祈り会に主の臨在とまた癒し導きが満ちあふれ、サウジアラビアと中東の打ち破りをもたらすようにお祈りしていきましょう。そしてまたエシュルン先生とご一行が心とまた体が守られ、そのハードなスケジュールの中でも、また疲れがないように、また最後まで共に勝利をするようにお祈りしていきたいと思います。一緒に祈ってから行きたいと思います。祈りましょう。主よ、に感謝します。またマリア先生、エシュルン先生がいない間、私たちも本当にこの教会で中東総伝が続けて守られることを本当に感謝いたします。先生の本当にエシュルン先生、マリア先生がいらっしゃるそのところでも主の癒し、また主のリバイバル、また主のご計画が共に先生たちを通して現れることを本当に感謝して、私たちもお祈りで共に行きたいと思います。特にちょっとサウジアラビアにおられるエシュルン先生の本当にハードなこのスケジュールで、また主は本当に主が共にいてくださり、健康が守られ、心が守られ、もっと主のリバイバルの心でもっと主が満たしてくださることを本当に感謝いたします。今日も本当に長い時間本当に祈り会に参加なさいます。主は本当にその祈りの中で、主が本当に主の臨在と本当に御霊の本当に充満で主が共にいてくださり、また中東の打ち破りが、またイサクの子孫とイスマイルの子孫の和解がイエス・キリストの本当に福音の中で行われることができますように、この祈り会を主が大きく用いてください。それを通してまた日本が、また韓国が、中国が一になるこのアジアの本当に打ち破り、また和解がまたもたらすことを感謝して、私たちも期待します。主を感謝します。主を感謝します。今日も私たちの祈りを聞いてくださり、良き道に導いてくださる良き神様に賛美と感謝を捧げます。今からサムエル記9章の御言葉を一緒に見る時も、私たちに御国の知恵と主の愛を注いでください。御言葉であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、今日は第1サムエル記9章です。第1サムエル記も3つのパートに分けて私たちが見ることができます。まずは昨日まで見た8章までがサムエルの一生の中心の内容でした。昨日の最後のところ22節では神様がサムエルに、この国に一人の王を立てようと仰せられたことの後、9章で出てくることは、その話の続きに王、続きなので王になる人と関係があると思われますね。その通りです。今日の9章から15章まではイスラエルの第一代の王になるサウル中心のストーリーになります。まず9章1節2節です。サウルの血筋、出身と見た目が紹介されています。 一節から見るとベニャミンの人の中でその名がキッシュという人の息子でサムエルだと書いてあります。そして二節を見るとそのサウルですね、申し訳ないです、サウルは美しい若い男でイスラエルの中で彼より美しいものがなかったとします。彼は民の誰よりも背が高かったとあります。3節から14節まではサウルがサムエルに出会うまでの過程です。サウルはサムエルに出会わないと王になることができません。なぜでしょうか。神様は実情の神様だからです。だからこれから王になる人に油注ぐ人も神様が立てる人でなければならないので、サウルは王になる会う過程が必要なのです。ではその過程を3節から見ましょう。3節です。ある時ですね、サウルのお父さんの家、キシュの家に一つの出来事が起こりました。それは家のメロバがいなくなったことです。お父さんは息子、若い息子サウルにそのメロバを探しにいてくれと言ったので、サウルは家の一人を連れて旅を始めます。まずちょっと遠いところエフライム山地を巡り、その周囲をの町にも行ってもそのメロバが見つからなかったんですね。そして結局4節の後ろを見るとベニャミン地の地に戻って巡り歩いたとします。しかしどこを探してもそのメロバが見つからなかったんです。この家にとっては大きな財産であるメロバがいなくなったのが大きな問題ですし、サウルにはお父さんの話に従ってそのメロバを探さないといけないのに、それが順調にできないのが一番の心配だったと思います。しかし問題のように見えるこの出来事の後ろには神様の摂理、計画が隠されていました。そしてこの問題を彼ら旅に行ったサウルと一人が解決ができなくなった時、ちょうどその時一緒にいたそのもう一人が思い出したのが6節を見ると、待ってください、この町には神の人がいますということです。神の人にいて自分たちの行くべき道を尋ねようとしたことでした。サウルもその提案を良いものだと思ったようです。七節を見るとその神の人に持っていく贈り物を一緒に探している様子があります。その時ちょうど八節を見ると若い者の手に4分の1シェケルの銀があったので、二人はそれを持って十節、神の人のいる町へ出かけるようになりました。そして町の中に入って出会った娘たちに、ここに預言者がおられるか尋ねたら、ちょうどこの頃サムエルもこの町に来られたということが分かりました。二人がメロバを探すために歩き回り、自分たちの力が尽きた後、サムエルを思い出したところ、その時サムエルはちょうどこの町に入ったところです。13節です。町に入りになると、すぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事をすると なっています。今登ってください。すぐあの方に出会えるでしょう。14節です。彼らが町へ登っていて、町に差し掛かった時、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。聖書を読んでいるとこのような場面がどれほど多いでしょうか。私たちはこれを偶然とは言いません。運命とも言いません。これは神様の計画でありタイミングであり摂理だと言います。私が前見たルツ記のところでもこのような場面が出てきます。ルツが出かけて狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾ったところ、それはちょうど計らずもボアズの畑だったんですね。そしてこれから見る中一章でもそのような場面があります。サウルがギルアデの戦いで勝利を収める場面なんですけど、その後またその戦争のきっかけでサウルはイスラエルの民みんなほとんどのすべての人から認められるようになり、王になるまでのすべての過程が順調に進みます。そのすべてもサムエルを通して油注がれた人に現れる神様の導きの一つで私たちが見ることができるところだと思います。神様は一人だけ、ある一つのものだけで働かれるのではなく、通常は協力してまた統合して共に結び合わせて働きを成し遂げられます。その働きが成し遂げるまでに何が必要なのか最もよくご存知なのは私たちの良き神様です。だからこそ私たちはヤウェ以来準備してくださる神様を信頼します。そして15節も見てみると、神様はすでにサムエルの耳を開いて仰せられたと書いてあります。16節、私がまたお読みします。神様がサムエルの耳に聞かせたことがこれです。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。ここで私たちが分かることが、神様が7章で私たちが見た時、神様がサムエルを祈りの導きを通してペリシテ人をまた打ち破ってくださったことがあったんですけど、またその軍事的にも地理的にもペリシテ人の脅威はまだイスラエルに残っていたことが分かります。そして続いて読みます。民の叫び私に届いたので、私は自分の民を見ただから。そうです。この部分でもう部分はまるで私たちがモーセを神様がお呼びになった時と結構似ている部分ではないかと思いました。モーセを芝の前で神様が手を合わせてお呼びする時も、モーセに神様がこのように言われるんですよね。私は私の民の悩みを見て、彼らの叫びを聞いて、また痛みを知っている神だと言われました。そしてモーセをその後に誓わしました。神様は神の国のリーダーを立てる時、その目的は明確です。それが獅子でもモーセでもこれから出てくる王でも誰でも同じです。ご自分の民を治め守ろうとされるのです。また祝福することが神様の目的です。では何が祝福でしょうか。また愛の神の統治を受ける生活をするのが最も安全であり最も 祝福されることでしょう。ですからこの国にこれから建てられる王たちは、この国の誠の王である神様のこの御心を分かるべきでした。事実神様はこの民が周りの国のように王をまた求めるようになることを、もっと前からモーセの時からちょっとモーセに語られました。そしてもしその時が来ると、この国の王はどうするべきかを、どんな人でなければならないかをモーセを通して記録させました。その部分が申命記の17章の14から20節です。結構長いところなので、ちょっと読んでいただけましょうか。お願いします。
あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいというなら、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできない。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならないと主はあなた方に言われた。多くの妻を持ってはならない。心をそらせてはならない。自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。彼がその王国の王座に就くようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟等を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。
ありがとうございます。これです。神の国でこれから建てられる王は、これが神様が提示してくれた基準でした。私たちの誠の王は本当に愛の王であります。この部分を読んでみたら、世の中のその時代の王とは全く違う基準であることが私たちが分かります。それはちょっとこれからこのイスラエルの神の国の王たちは守り行うためには、それを一番大切なことは神様を恐れること、主に近づくことだと思います。サムエルも自分を立てられた神様にいつも近づいたリーダーだったので、幼い頃から今までも神様の御声をこのようにも聞くことができたと思います。そしてまた今日の本文9章に戻って17節を見ると、また神様の御声がサムエルに聞こえました。そのサウルが近づいた来た時、私があなたに話したものだという御声でした。いよいよサウルもサムエルに近づき、二人は会いました。そしてサムエルはサウルの心にある心配のこと、メロバのことですね、それについてはすでに見つかったと伝えます。二人がこのように出会うためにメロバがいなくなったことです。20節お読みします。3日前にいなくなったあなたのメロバは、ついてはもう気にかけないで、かけないように、あれ見つかったっています。イスラエルの、そして続いて、サムエルがサウルに言った言葉がそれです。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのものの、あなたの父の前科のものではありませんか。 この言葉の意味はサウルが将来イスラエルの王となる人であることを示す印なのです。そしてこれを聞いた、サウルは本当に21節のように反応しますね、答えますね。私はイスラエルの前科のうちの最も小さいベニャミンの人でありませんか。私の家はベニャミンの部族のどの家族よりも知らないものでありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのでしょうか。その部分を読んでも私が分かるように、サウルは本当に謙遜な人だったと思います。だから自分の父がメロバ一匹を探しにいてくれと言われた時も、もう何も言わずに従って、ちょっと従順してその旅を行きました。また一緒にいた若い青年が神の人にまた言って道を尋ねましょうとした時も耳を傾けます。しかしサウルのこのような謙遜は、ここでサウルがサムエルに答えたように、自分の立場や自分の部族に対してよく分かる知識の上で持っている心でした。今からサウルのストーリーを私たちがちょっと見るようになるんですけど、そのストーリーの中でもう神様の御言葉の中にとどまる、なんかサウルの姿は少しも見られません。その一方ですね、旅ではどんな人でしょうか。旅ではどんな状況の中でも、また幼い頃から秋葉の中でも、まるでサムエルのように神様の御言葉を口ずさむ人でした。だから後で見るところなんですけど、そのような旅を通して支援の御言葉が半分くらいちょっと記録されるようになりました。その支援の旅での支援を読んでみると、旅がどれほど神様の御言葉を愛して従ってちょっと従順した人であるかが私たちが分かります。もしかして2人、サウルとサムエルの後の、もしかして2人の違いは、ここでのちょっと違いが、彼らの二人の、違いを生んだのではないかと思います。もうとにかく続いてみると24節です。料理人は桃とその上の部分とを取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置いたものを取っておいたものです。食べなさい。私が客を招いたからと民に言って、この時のためにあなたに取っておいたものです。その日、サウルはサムエルと一緒に食事をした。サムエルはいつも王になる人に出会う準備をしていたのですね。いつからでしょうか。神様が一人の王を立てようと語られた時からだと思います。だからこのようにその桃の部分、一番良いものをその人がまた近づいてきて出会う時にその人のために置いたと口で言ってると思います。神様の御声にいつも従う準備をしていた人がサムエルだったと私たちはこの部分でも見ることができます。そしてサムエルはサウルと一緒になんか二人の時間を過ごした後、27節を見ると、彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらくとどまってください。神の言葉を聞かせますから。サムエルは自分もいつも神様の御言葉に耳を 傾けて生きていたので、これから王になるサウルが、サウルもこれから何を聞くべきかを最もよく知っていました。だからその訓練をさせることを私たちが明日抽象から見ることができます。私たちはここまで今日サムエルとちょっと王になるサウルが出会う場面、また偶然に起こったように見えるメロバがいなくなった出来事、それの後また二人が出会ったその過程を見ながら、すべてのことは神様の摂理の中で、計画の中で、またその歩みがあるということを認めるようにあったと思います。また今日もまた一緒に見た、一緒に読んだ御言葉を握って、その上に聖霊様、また私たちに教えてください。そして私たちの行くべき道も主が今日も導いて教えてくださいと祈りたいと思います。一緒にお祈りしましょう。神様、本当に私が、私の家族が、また私たちの子供たちがサムエルのように忠実に神様の御言葉に耳を傾けていけるように、また助けてください。今日から登場するサムエル、サウルのストーリー、サウルを立てて立てられる神様、またその中でもサウルの失敗も私たちが見るつもりですけど、私たちが一人の失敗で焦点を合わせるのではなく、にもかかわらず神の国を受け継いでおられる諦めない神様を見上げて、主だけに望みを受けるように、また信仰を私たちにも与えてください。また神様と共に歩むことの喜びと平安を豊かに与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。では一緒にお祈りの姿勢上まで入りたいと思います。主よ、主よ、主よ。